小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、宮田悟です。2020年7月30日の番組です。小坂さんの YouTube チャンネル、
YouTube チャンネル、
はい、スタートしてからおよそ4ヶ月もずっと見続けているんですけれども、
ありがとうございます。
ちょっと気づいたというか、別に僕だけ気づいたことではなくて、皆さん気づいてると思うんですが、
はい、
ことを伺ってもいいですか。
うん、
なんかものすごい勢いで進化してません？
あ、そうね、
はい、
もう試行錯誤とかね、中身だけじゃなくてね、
はい、
その YouTube をいかにこうやっていくかみたいなことも含めてね、試行錯誤してますよ。
もちろん中身自体で言えば小坂さんのお話なので、うん、それはもちろん中身はもう素晴らしいものだという前提なんですけれども、こう見せ方とか、
うんうんうん、
伝え方みたいなものが、
そうですね、
すごい勢いで変わっていってるなと思いまして、そうなんですよ。いや、このわずかな時間の中で、いや、こんなに力を入れてるんだなと思いつつ、
うん、
なぜこのいろんなことがオンラインになって、会員さんとの関わりや講演やっていうことでまだまだ忙しくされてる小坂さんが YouTube にもそこまで力を入れるのかなということを、ちょっと改めて伺ってもよろしいでしょうか。
はい、結構です。
はい、お願いします。
開催中のワクワク系マーケティング実践会説明会、次のオンライン開催は8月5日水曜日14時40分からです。全国どこからでもご参加いただけます。詳細お申し込みは小坂さんのホームページ小坂雄二 .com をご覧ください。
さあ、進化し続ける小坂さんの YouTube チャンネル、
うん、
はい、もうなぜそこまで小坂さんは力を入れるのかと。
いや、まずね、
はい、
これ多くの方がお気づきではないかと思うんですが、
うん、
YouTube ってまあ当たり前ですけど動画じゃないですか、
うんうん、
で動画っていうのはやっぱり、まあ、映画監督をかつて志した自分的にもですね、
はい、
やっぱこう特別な伝達手段だというふうに思っていて、
うん、
なんといってもその伝えられる情報量が多いんだよね。
うん、
単に多くのことを喋れるっていう意味ではなくて、
はい、
やっぱ表情も見えるし、
ええ、
ちょっとしたこういわゆるボディーランゲージとかもね、
はい、
もちろんリアルでお会いしてお話しするのとはまた全然情報量違いますけれども、
うんうん、
まあ、それにしても例えばこれが音声であるだけである場合と、このポッドキャストのようにですね、
うんうん、
それからこれがさらにこう書いた文章である場合とでは、この同じことを伝えていてもやっぱ違ってくると思うんですね。でそういう意味では、まあ、この動画を通じて自分が皆様に伝えたいことを伝えるっていうことがいつできるようになるんだろうかということをすごくずっとこう思ってる人間だったわけですよ。なぜ映画監督を志してるわけですか。で私が大学時代に映画を撮ってた頃は、うんうん、まあ、8ミリですよね、
うん、
まあ、大学の時にはもう記念だと思って、自分でプロデュースして90分ぐらいの大作を撮ったんですけど、
うんうん、
ものすごい手間とお金がかかる。
そうですよね、
ですね、
うん、
でしかもそれどうやって上映するみたいな、
うん、
ね、全国の皆さんに見てもらおうと思ったら映写機担いで上映会してもらわないといけないじゃないですか、
はい、
でこういう時代からやっぱり動画っていうものを見つめてきた人間としてはやっぱりね、いい時代が来てくれたと。
いや、でもちょっと意外だったのは、小坂さんはお仕事の上ではもちろんこのコロナ禍関係なく、
はい、
以前からもその映像に出られたりとか、
うんうん、
映像ウェブの力を活用してストリーミングしたりっていうことはあったわけじゃないですか、
うんうん、
でもなんかこう小坂さんの本当に小坂雄二としてのオリジナルコンテンツとして動画で発信するっていう火がずっと燃え続けていたと。
そういうことなんですね。でそういう意味では、
うん、
私の中では今回の YouTube に力を入れてる理由の別の角度から言うと、うんうん、
はい、
私本をたくさん書いてますよね。
そうですね。
でそれはもちろん本という手段が、まあ、当時特にこの書き始めた頃の一番最初の作品っていうのは97年なんですけれども、うんうん、まあ、それからずっと書いてますが、まあ、その頃は本が唯一の手段だったんですね、
はいはいはいはい、
自分の考え方を伝える、うん、それから自分というものを伝える、
うん、
という手段だったものとよく似てるんですよ YouTube っていうのは。
おと言いますと
本と近いんですよ。
はあ。
ですからこの感覚ってあの他の方は違うかもしれないんですけど、はい、私においては SNS やってないじゃないですか私ほとんど、で SNS 苦手だってこともあるのですがやっぱりいろいろと取り組んでみたんですけれども Twitter だったりですね、うんうん、やっぱりこうあまり合わないんですね。それから私という人間とその考え方の伝え方が難しいんですね、
うんうん、
SNS で私の感覚では、
うんうん、
と本っていうのはやっぱりそれを伝えるべきものなので考え方や世界観や、そして自分という人間ですよね、
うんうん、
でこれが YouTube なんですよ。ですから YouTube っていうのは同じそのデジタルな世界にあるどちらかというとそういう SNS に近いような見え方も多くの方はあると思うんだけど、うん、私の中で SNS とは全然似てなくて、
はあ、
本と近いんですよね。
なるほどなるほど。
そうするとこの文脈から言うと本を一生懸命書いてきた私としては、うん、当然これからも本は書きたい書かなければならないと思っているんだけど、はい、うん、やっぱり本を一生懸命書いてきたという目的性や情熱で YouTube なわけですよ。でそうすると YouTube のいいところは、まあ、一個一個が、まあ、小さな冊子のような捉え方をするとすれば次々書けるわけですね、
うんうんうん、
で本一冊書くのにものすごい時間も労力もかかりますし さまざまなその関係者があの関わって、まあ、ついには本という形で流通しないと皆さんの手には足らないんですけれども全く違った形ですよね、
うんうん、
ですから先ほど三田さんが、例えば、3月末のやり始めの頃と今とではもういろんな意味でかなり違うというふうにおっしゃったのも、はい、
そうですね、
あの最初は例えばこんな感じの本書いてみようかなとかね、
うんうんうん、
こんな感じの表現で書いてみようかなと思ってやり始めてしばらく何冊か書いたらちょっと違うなという感じになり別の切り口別のテイストで書いてみてみたいなね、それに近いですね。
なるほど、
うん、
ただ皆さんあの今小坂雄二書籍で検索してほしいんですけれども小坂さんのリアルなその本の数とその内容のジャンルの多さたるやすごいじゃないですか、
うんうん、
それと小坂さんが今ご自身で同じっておっしゃったことは、うん、おっしゃったということは YouTube もまだまだこれからってことですよね。
そうなんです。本っていうのはやっぱりね、うん、それだけ時間がかかるだけのことはあって、
はい、
あそこにはまあ適当な換算式ですけど自分の、うん、今頭の中の、うんうん、本当に YouTube の本数でいうと数百本数千本分ぐらい入ってるわけだね。
うん、
ですから本というのはもう私の方が特にそういう意図を持って書いてるのでやっぱり1ページ1ページにこう重ねられた情報量があって、
うんうんうん、
よく私の方の読者が例えば最初に読んだ時と5年後に読んだ時と全く違うことを書いてあるように読めたとかですね、
うん、
そういうお声がすごく多いんですけどそういう情報の多層構造になってるので、
はい、
まあ、あれを一個一個つまみ出してですね15分なりの動画にするとしたら本当に数百本数千本ぐらいかな、
うん、
というボリュームだと思うんですよね、
うんうんうん、
でかたや YouTube っていうのはまあ そうではなくて一本一本でそれをこうどんどんどんどん発信していくという出会いのものなので当然その今まだ本にできてないものや本にしなきゃいけないなってものだったりがいっぱいあって、
うん、
何社かの出版社の方とはずっとミーティングしてるんですね。ですからもう伝えたいことはいっぱいあって、
はい、
でそれを今ちょっと本の方は少しペースダウンさせていただいてとにかく YouTube という方向に今力を入れていると。ですから最近またこうちょっとそのメッセージの角度を変えましてですね、
うん、
やっぱり私がまあちょっと大げさな言葉遣いになって恐縮ですがその全人間性をかけてですねその世の中の人に伝えていくメッセージとしてはちょっと前までのあっちじゃなくてこっちだよなっていうね、それはもう私の親しい方々のアドバイスもあってですね、いや、 やっぱり小坂さんが YouTube を通じて発信していくならあっちじゃなくてこっちでしょみたいなね、
うんうんうんうん、
でそれを踏まえてまたこうちょっと変えてみるとそうするともう如実にあの見てる方々からの反応って変わるんですね、
うんうんうん、
でそれがまた数字で細かくバックグラウンドでは出ますから、
はい、
そういうなんかねものなんです私にとって YouTube っていうのは。
いやでもこのとはいえ4ヶ月 で小坂さんもあの YouTuber が職業ではないので別に毎日アップとかしてるわけじゃないじゃないですか。
これがなかなか撮れないんだよね。
いやそれはもうしょうがないと思うんですけど
時間がね。
ただ動画の数と期間に対しての登録者の多さとかその反応のグッドボタンの多さとかコメントのなんかこう感想の内容の濃さとかちょっと他では見ないような 感じになってます。言われませんか。
いや、あんまり私個人としてはあんまり他者をベンチマークしてないと分かんないんですけど、言われたりはします。あとね、いわゆるその長く見てくれてる人が多いね。ずっと、まあ、15分なら15分をずっと見てくれてる方の率って出るんですけど、はいはいはいはい、バックグラウンドで見られるんですけども、うん、あのいわゆるあのこのパーセントを超えるといいと言われている数字よりだいぶいいんですよ、
うんうん、
だからまあそういう意味ではそのこう多くの方が支持してくださったり、あるいはなかなかいいコンテンツだなというふうに思っていただいてると思うんですよね。で自分もやっぱりこう最初は慣れないですから、うん、自分っていうものを出すべき場所だと思うんですけど、 YouTube っていうのは、うんうん、なかなかこう出し切れてなかったものが、うん、まあ、だんだんね、あの出していけるようになってくると、その方がやっぱり私にとってはいい、私の YouTube チャンネルにとってはいいみたいですね。その反応とか、
は
いろいろな数字から見られることは、ということはやっぱりその先ほどの話じゃないですけれども、やっぱり私にとって YouTube っていうのは、いやこれから YouTube の時代だ、動画の時代だっていう、そういう大きな流れの中でやらなければっていうのはもちろんありますよ、
うん、
もちろんあるんだけども、やっぱりやり始めて、まあ、今日の今のこの宮田さんの質問に対しては、はい、より今ずっとお答えしているような気持ちがすごく、その 3,4 ヶ月やったことによってこう深まってきたっていうかな、
うん、
何のためにやるかっていうと、やっぱここだよねと、うん、そうするとその本以上に人間性が伝えられるものなので、
うん、
やっぱこの人間性というものがこう伝えられる非常に優れた形だと思いますよね。ですからやっぱそこを伝えたい方にとっては、そのコンテンツ喋ってる内容もされながらね、そこは結構私にとっては YouTube が少しあの他の手段と違ってちょっと特別なものが最近また改めて思うところですね。
いや、そうなると俄然これから何が出てくるのかっていうの楽しみになってきますね。
そう、これからね、だいぶねリミッターを外していきますからね。そうなんですよ、
小坂さんが大盛り焼きそば作ってみたみたいな。
でもこの間あのちょっとね、ご存知の通り、はい、一番最初の頃ってちょっと YouTuber っぽくね、
そうですね、
作っていただいて、うんうん、まあ、これも全部仮説仮説でねやってるので、だいぶこう自分のものってのがこう徐々に出せるようになってきて、
うんうんうん、
まあ先ほど申し上げたように先日ちょっとあのまた角度を変えてですね、
はい、
少し自分の人間性みたいなのを出してみると、やっぱりその方が全然反応がいいので、
うんうんうん、
まあ、これからちょっとどんどん、まあ、大盛り焼きそば作らんけど
却下された企画力がなくてすいません、まあ、
自分らしくね、
はい、
やっぱり仕事って飽きない商売のことを語るっていうのは、
うん、
私だし、でもそれはノウハウとかハウツーとかね、どうすれば儲かるかっていう、そのなんかそういうところがワクワク系、私が語り続けている世界の真髄じゃないじゃないですか、
うんうんうんうん、
やっぱりそのもっとこう生きるとかね、その楽しいとかね、そういうところに深く関わる部分と商売でどうちゃんと、例えばこういうコロナ情勢の中でも、まあ、それこそこの番組でもよくお話しするような成果が出せるのかっていうこととか、こうすごく根っこでつながってるっていうか、表裏一体であることがある種私の独特な世界観で、しかもそれを裏打ちしてるのがサイエンスというさらに独特なものなので、やっぱここをねどうちゃんと出していけるかだろうね、
はい、
はい、
楽しみにしております。
いや、もう伝えたいことはねいっぱいあるので、ちょっとぜひね皆さん遊びに来ていただきたいと思いますね、
はい、もうこのチャンネルも、このチャンネルって言っちゃった、この番組も楽しんでいただきながら、小坂さんのチャンネルもぜひ登録をお願いします。もうぜひぜひね、
ここはここで本当にあの宮田さんとのいつものこう語らいで、うん、私のまたこれもね改めて YouTube 話から見ると、はい、やっぱ宮田さんとこうしてずっと長くやらせていただいてるって思う、はい、あの振り返るとですね、宮田さんってあれは私のそのコンテンツもされながら、やっぱりその人となりっていうかな、人間性を上手に引き出してもらえてるよねってすごく思うんですね。
あ、そうですか、
うん、なの
で
そういうところにね、このポッドキャストもずっと聞き続けてくださってる方は結構多く、うん、多いと聞くんですね、うん、まあ、いろんなところで、まあ、宮田さんもなんかハワイ行った時にも、
はい、あの小坂さんの宮田さんですねって言われました、
初めて会った方にね、
はい、
言われたっていうぐらいこう聞いてくださってる方いらっしゃるわけじゃないですか、でもそれもね改めて今回思いましたよね。私のこう人間性が伝わっているところが、
うん、
とてもいい部分なんじゃないかなと思うし、まあ、このポッドキャストのスペシャリティっていうのはそれを三田さんというまた人間性の豊かな方が上手なプロとしてのコミュニケーションの中で引き出していただけてるっていうところだなっていうふうに思いますよね。
そう言っていただけたら嬉しいです、
はい。
まあ、僕は実はずっと小坂さん の, YouTube 好調ぶり、もちろん小坂さんの中身の良さが大前提なんだから当たり前なんですけど、うん、ずっとちょっと嫉妬してますから
。そうですか。
出演者としては。
いやいやいや、ありがとうございます。
これから楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでの相手は
小坂雄二と
三尾田悟でした。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、プレゼンティッドバイオラクル。